9日金曜日の北海道新聞第一面です。アメリカ気候変動条約離脱へ。トランプアメリカ大統領は7日、国連気候変動枠組み条約を含む合わせて66の国際機関の脱退や資金拠出の停止を各省庁に指示する大統領覚書に署名しました。アメリカが27日に正式離脱する温暖化対策の国際枠組みパリ協定は条約に基づいています。一旦条約を離脱すれば、将来の政権交代後もパリ協定復帰に時間がかかるのは必至です。世界の温暖化抑止に向けた取り組みに大打撃となります。ロイター通信によると、脱退すればアメリカが初めてとなります。トランプ氏は温暖化対策を史上最大の詐欺と主張してきました。条約は1992年に採択。およそ200の国や地域が参加しています。パリ協定のほか、各国が将来の温暖化対策を毎年議論する国連気候変動枠組み条約締約国会議 COP の前提となっています。脱退の対象には気候変動に関する政府間パネル IPCC も含まれます。アメリカは第一次トランプ政権下の2020年11月にパリ協定から離脱、バイデン前政権下で復帰しましたが、今月27日に再離脱します。将来復帰するには協定の基盤となる条約を締結していることが前提となります。次です。アメリカ、ロシア船籍タンカー拿捕。アメリカ軍は7日、ベネズエラの石油取引に関わったとして制裁対象のタンカー1隻を北大西洋で拿捕しました。トランプ政権が発表しました。ロシア外務省は8日、タンカーはロシア船籍だとした上で、公海で民間船を事実上乗っ取り、組合員を拘束したのは国際海事法の重大な違反だと深刻な懸念を表明する声明を出しました。米ロの緊張につながる可能性があります。次です。米、諸島覇種で省力化。酪農学園大農食環境学群の林准教授45歳が北海道内で降雪前の寒田に種もみをまき、翌週に収穫する水稲諸島覇種の研究を進めています。稲作の担い手不足が加速する中、春の繁忙期の負担を分散することで米全体の生産量減少を食い止めるのが狙いです。雪解け後に芽が土の上に出てくる割合、苗立ち率が向上するなど、研究は順調で、2028年までに栽培技術を確立し、大規模経営に取り組む農家を中心に導入を呼びかけていきたい考えです。次はその他の面の主な記事の紹介です。2面には、米安値予想さらに強まる。向こう3ヶ月の米価格は、25年産米の在庫のダブ付きなどから下落予想がさらに強まり、新型コロナウイルス下の21年9月に並ぶ低い水準となりそうです。3面には、境界線社会、存立危機、国民保護法の適用外、高市早苗首相の発言で注目を集める存立危機事態は、国や自治体が住民避難に関わる国民保護法の適用外です。5面と28面には、前釧路市長、海老名博也さん死去。釧路市長を4期16年務めた海老名博也さんが7日に死去しました。67歳でした。 市の財政健全化や観光振興などに尽力しました。11面、道産冬野菜 PR 特別メニューも、新顔冬野菜の PR に北海道が力、特別メニューを提供するフェアに大阪の飲食店も参加します。28面、札幌で12時間降雪量1月最多。北海道内はまとまった雪が降り、札幌市中央区の12時間降雪量は1月の観測史上最多となりました。29面、詐欺撲滅、社長語り送金指示、被害相次ぐ。企業の社長になりすましたメールを社内のアドレスに送り、社員に送金を指示する特殊詐欺が相次いでいます。18面、同心先生金曜日、親と子、年輪はどうできるの？13面、人生100年時代、入院付き添い家族に手作り弁当。7面、社説、社会保障のあり方。14面と15面、特集、モビリティショー札幌。6面、各自各論、タガが外れる現代。12面、暮らし、新年、私の小さな目標。19面、カルチャー、ジョン・レノンの死を追う。以上、その他の面の主な記事の紹介でした。次は卓上式です。正月気分が抜けないうちに胸がドキンとした。テレビから耳に触るアラーム音が響く。緊急地震速報だ。最大震度5強の揺れが島根と鳥取を襲った。とっさに考えたのは震源に近い原発のこと。まもなく15年になる東日本大震災以来、条件反射のように頭に浮かぶ。能登しかり、青森県東方沖しかり。地震のたびに原発は安全かと怯えてしまう。福島の大事故を思えば大げさとは言えまい。世界有数の地震大国、日本である。北海道を含め、いつどこで巨大地震が起きても不思議ではない。むしろ起きるだろうと想定し、備えなければならない。同時に考える。そんな制約から逃れられない国で、原発を動かす危険性についてである。地震ではないけれど、ぎくりとした。南海トラフ巨大地震の想定震源域の真上にある浜岡原発。再稼働を目指す中部電力が、耐震設計の目安となる基準地震動を意図して過小に見積もったというのだ。審査する原子力規制委は捏造と断じた。手元の大事線によれば、でっち上げである。不正そのものだ。危険と隣り合わせにある浜岡という場所なのに、どういうことなのか、理解に苦しむ。今回の不正は外部からの情報提供で発覚したという。もしも捏造データをもとに審査が進んでいたなら、背筋が寒くなる。中部電力に原発を扱う資格があるのだろうか。卓上式でした。これで金曜日の第1面を終わります。